青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ、竹本です。今回、前回に引き続き、久松さん、源さん、川西利正くんの、と僕の4人でセッションしてる配信です。それでは本編どうぞ。
テーデルゲン、テーデルゲン、最高のテーデルゲン。
お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
美味しいお米食べてちょうだい。
いや、川西さんとこもね、今度伺った時にぜひ
お願いします。
石川県は、じゃあちょっと最後のトピックで見たけど、石川県はさ、面白いよね。その難しさもあるんだろうけど、地元にいると、
はいはいはいはい、
そのやっぱり大小入り乱れてる。例えば源さんの住んでる集落はさ、明らかな農村集落の構造だけど、
うん、
源さんもいるし、そのもう農村だっていう意識なく住んでる人もいっぱいいる、
うん
うん、だからなんか農村が農業生産体じゃなくなってからだいぶ時間が経っている感じ、
うん、
怖い感じがありながら、でもその大小入り乱れているのが非常に豊かだし、一方でやっぱりそれは行政が金沢人口圏を肥大させるために露骨に農地を差し出した感じも見えるし、はっきり言って、
うん、
それは井村さんもややそういうことをおっしゃっていたし、
はいはいはい、
このしたたかさっていうのはやっぱりそれが、でも行政も含めてしたたかだから地元に残っている、つまりその生活が土着的であるという、
うん
う
んうん、
土着的だからこそでも源さんみたいな人も生まれるしっていう、このなんていうのかな、やっぱりその多様性を担保している条件は何なのかっていうことを考えるのに非常に面白いし、あの講演会の時にどなたか言ってたけども、あの富山と全然違うっていう、
はいはいはいはい、
近いところが多い、かん、いや実に面白いですね。
うん、
特にやっぱ金沢近郊が面白いんじゃないかな。まあ、石川県全体を語るにはやっぱり能登の北の方までもっと行かないといけないし、香川ももっとよく見ないといけないしって、全然こう、
うんうんうん、
っていう感じはありますけれども、なんか謎ですね。混在している感じが、カオスな感じが、
みんなバラバラだよね。
そうっすね、
単純に。
いや、例えば高知県のピーマンみたいな風になりにくいでしょうね。
石川、さっき言った石川県としては産地がしっかりしてないからこそ勝手にやってるっていう。それこそ、まあ言った、もう、あの、東田さんっていうそのコーディネーターは、あの、川に、あの、金沢大地のその、行った後にうちに行きますからね。みんな真っ青な顔して、行ったらみんな、あ、これ、もうなんか、あの全自動堆肥機見た後にうちに来て、いやーこれならできそうな気がします、勇気が出ましたって帰ってくるから、面白い仕掛けだなっていう。
どっちかっていうと源さんのやってることの方ができねえと思う。
そうそうそうそうそう、本当はね、そうなんだけど、なんかあのそこがあのなんかこう面白い、240ヘクタールやってる人の金沢一さんと自分がこう対等に話せるっていうのが、またその産地化されてない石川県の面白さっていうかね。
うん、
自分だから林さんとかいなかったらこんな、あの、やっていいのかって、もしかしたらネットワークできなかったら潰されてたと思うし、元からね。うん。うん、そういう意味じゃ、ああいうなんか勝手にやってる人がいるおかげでできてる地域ではあるなと。
なるほど。そこはしかも勝手にやってるだけじゃなくて、やっぱりネットワークがあるってことは重要ですよね。
そうですね、うんうん、しかもその、うん、やってることをそのあの否定しないっていうか、面白いねって言ってくれるっていう、うん、
それがまさに小松の夜で話したことですよね。その否定しないことがすごく大事だと思うんですね。 いや、面白い。面白いけど、こんな話でいいんですか、竹本さん。
いや、
お腹いっぱいでございます。
またそういう。
貴重な時間。いや、でも本当、今回ね、沢田さんと、やっぱリアルに会うって大切だと思いましたね。
ちゃんとやっぱり源さんが受け入れてくれたし、多分これからなんかいろいろできますね。
できますよね。うん。自分はもうやっぱり、あの農業塾みたいに、今やってる人が実践のとこに1年間通うからこそ、飲み市にリアルで通ってくれる人がいたらいいなっていう流れである。
うん。うん、いや、それは本当に、竹本プロデューサーの功績ではあるけれども、
非常に。ね。
うん。で、川西さんはなんか、お若くて参加して、今日あれですか、なんか聞いてみたいこととか、する
わけ？そうですね、聞いてみたいこと。まあ、正直言うと、これからの、その、20代とか僕ら世代って、やっぱその10年後、20年後って、どうし、ヒントじゃないですけど、なんていうかな、どう向かっていくべきなのかという、答えはないんでしょうけど、なんか今の若手になんか、下松さんが伝えたいことってあるのかなっていうのがちょっと気になってて、僕ら世代になんか、伝えたいこと、伝えたいことですね。
川西さんと話してて思うことで言うと、
はい。
20代に伝えたいことって僕別にないですけど、
うん。
川西さんと会わせたい人が僕はいっぱいいるって感じかな。そんで、農業はやっぱり今川西さんたちの世代は川西さん自身もそうだと思いますけど、割と帝王教育を受けている人は何人かはいて、
はいはい、
親父の代で大きくしてみたいなので、うん、明らかにやっぱ違う捉え方をしている。つまり川西さんが今この話をしていることって結構すごいことで、
うん、
それこそ、例えとして言わせてもらうけど、僕とか源さんがその20年ぐらいかけてなんか考えてきたことをもう受け入れているから、
うんうん、
受け入れてる人ってそんなに数いないと思うんで、でも農業界の中でも後継者と言われる人で、そういう帝王教育を受けている人で、まあ、例えば十勝の目室の美藤農さんの、
はいはいはい、美藤さん、はいはいはい、
知り合いですか？
は、一回東京でお会いしました。
あ、もうすごい話し合うと思う。
うん。
みたいな、その、なんていうのかな、つながりやすいと思うんだよね、人数が少ない分。で、それが、もしかしたら人数が多い業界とか、サラリーマンしかいないような寡占化された業界よりも、付き合いが面白いんじゃないかなって思う。あとやっぱり同じような世代で違う業界でやっている地元の人とか他の人っていうのと話をしていったらいいんじゃないかなという、すなわちあの業界が大きく変わっていくし、プレイヤーの数が極端に減っていくような状況で、あんまり今自分の身の回りにいる人が世界だと思わない方がいいと思うんですよ。もっと言うと世界とつながれるから、カーニーさんあれだな、あのナフィールドとかいいんじゃない？
おお、ああ、海外ですね。
ああ、そうね。一回海外行ってみるのいいな。
それができる余裕があるわけだし、
うん。
その、なんだろう、大きく、その、小さな適用をしてほしくないっていうか。もう明日のゲームを勝つことはもしかしてできるかもしれないけれども、それがしたいわけじゃないと思うのね。その、もうちょっとこう、うん、時間軸としても空間軸としても広く見たときに、それはそうした方が有利だって言ってるんじゃなくて、あの、あなた自身の喜びがそっちの方が大きいんじゃないかなって思う。それはなんか、お父さんの世代にはない広がりだから、そこをもう最大限享受したらいいんじゃないって、すごい面白いと思うよ、20代にとってはって思う。で、同時に羨ましくもあるっていうか、自分はやっぱり後継者ではないし、その年齢でその立場でそのポジションに行くことはできない、竹本さんのポジションに行くこともできないし、自分はそういう形で農業に関わってきてないので、それはやっぱり選ばれし民ですよ。選ばれし民でも、それは喜びであり責任でもある。
だから
あんまりそのなんていうか、なんだ、自分の感覚としてここに行きたいとかこの人と話したいよに素直に向かっていけばいいんじゃないっていう、小さくアダプトする必要全然ないんじゃないって感じなの。でもそれは20代へのメッセージではなく、川に利勝さんへのメッセージですよ。
はい、
これはでもさ、なんか例えばだけど、逆にじゃあマダガスカルで今みんなもう歩行型のトラクターしかない状態で、でもアフリカはこれから人口が増えていくから、で米食ってる国少ないから俺たちがもっとなんとかしなきゃいけないって、 YouTube の動画はさて日本ではこうやってるって、イタリアではこうやってるっていう人となんか意気投合すると思うけどってなんか石川県で探すよりそこの方が全然なんか気がするから、そういうのって本当に時代の巡り合わせだから、
なんか本当僕も本当20代でやっとかんなことって結構あるなと思ってて、今久間さん言ったみたいに他との異業種とのつながりとか、まあ、言うたら海外にちょっと研修行くとか、本当やれるときにやっておかないと本当あの出れんくなってしまうというか、だし、まあ、本当できるときに本当僕もこの場におれることが本当に嬉しいことで、あの竹本さん本当感謝なんですけど、まあ、こういうところにあのどんどん出ていくことが、まあ、これからの僕のなんかやらんなことなんかなっていうのも今久間さんの意見も聞いて、やっぱ地域におると地域のことしか考えなくなるっていうのも自分もちょっとあって、うん、でそういうのから外れてやっぱ大きなあの日本とか、まあ、海外もそうなんですけど、まあ、いろんな人と話をする機会をもうちょっとあの20代ではしたいなと、まあ、今話聞いて思いました。
いや、
枠が広がるんかなと思って、本当
コーチ、パーソナルコーチがいいんじゃない？もし今自分にお金に余裕があるんだったら、
はい、
パーソナルコーチを雇うのがいいと思いますよ。
パーソナルコーチですか？
うん、そのコーチング、まあ、もし興味があるならご紹介しますし、
はい、
自分自身を掘って今自分が何をしたいのかとかっていうことを具体的に形にして他人にてこう提示できるような存在がいるといいと思うんで、
うん、
その自分にとってメンターになるような人がいないのであれば、そのパーソナルコーチを雇ってその今時間軸でも空間軸でも近くにいるっていう存在からなんていうかちょっと離れて考える、本来の自分が何をしたいのかっていうのを考える壁打ちの相手が、僕がそういうことを喜んでお手伝いするけれども、
うん
うん、パーソナルコーチをやっててもいいと思うんです。それがすごくいいと思うよ。
はい、
パーソナルコーチが何なのかっていうのを知りたいなら今度また別なズームをしましょう。
わかりました、お願いします。
いや、ちょっとでも話していてやっぱりその会話の反応の仕方がただならぬものを感じますけどね、僕は。
うん
うん、いや早いとこの世代に実権を譲りましょうっていう、
そうです
か、竹本さん。
そうですね、
竹本さんはまだダメですよ。
久間さん、メンターはいつ頃っていうかいる、まあ、まずいるっていうのと、あのいるのかっていうことと、いつ頃その必要性を感じたのか。
ああ、いい質問ですね。その、うん、最初になんか混乱した時期があって、
うん、
県、まあどうでしょう、会社組織にして数年だった頃、まあ、うん、みんなでチームでこう、うん、もういろいろしたんだけど、それは当時はなんか、ある方向に持っていきたくて、
うんうん、
自分でも整理されていない何かの方向に人を引っ張りたくて始めたみたいなスケベな気持ちがあったんだけど、その経験を経てやっぱり世界中の誰であれやっぱり自分を信じることが一番大事だというふうにやっと最近思うようになって、だってそれはそのそれしかないでしょ、能力の差なんか埋められないんだから、
うん、
自身がやっぱ最大限幸せになるためには自分の能力を信じるしかないんで、 のためにはどうしたらいい、それはもう年齢的にもどこが早いとか遅いとか全くないので、
うん、
みたいなことが本当に分かなんていうか、だから自分をもっと好きであげないといけない、好きでいてあげないといけない、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
心から分かったのはもう本当ここ 1,2 年の話、だからある意味でも今自分はコーチを必要としてないかもしれないというか、つい最近も本当にプロのコーチを紹介されて話もしたんだけども、
うん、
その力を借りなくても僕は今自分のことを好きで いる努力、
うん、
でいると言い切る自信はないんだけど、好きでいられるよう努力をできるかもしれないと思って、
うん、
それはものすごく大事なこと、やっぱり自分が自分を侮るっていうことは、うん、自分が自分を好きになるってそんなに簡単なことじゃないっていうのがよく分かった。
まあちょっと、まあ、本当は久本さんの一回その自分付き合いと他人付き合いの話をまたしたいんですけど、ちょっとそれはあの今日はあれですけど、なんか本当にありますよね、
多分誰もが乗り越えなきゃいけない、
一回乗り越えなきゃいけないところですよね、
うん、でも大事なことじゃないですかね、やっぱり自分のことを好きになってあげるとか自分を肯定してあげるってことはすごく大事なことで、やっぱりそれが若い頃ができてる人ってやっぱり結果を残すし、
うん、
結果を残すことがゴールじゃない、僕なんか結果を残すことに何の価値も感じないけども、でもそれは最終的に自分を好きで人生終わらないという意味はないとは思っているので、うん、それが最近ようやくできる兆しが見えたっていう感じ、でもそれはやっぱり、うん、人によっては時間がかかる。人によっては時間がかかる。だからそれはあれかも。だから川西さんに対して思うのに話を戻すと、その52歳までかからない方がいいなとは絶対思って、
うん、
僕はなんかもう全力でお手伝いしますよって思っている。それはもう、それは川西さんのためにやるんじゃなくて、川西さんのそれが短縮されたら僕の喜びだからですよ。僕のエゴで言っているだけですよ。それだけなんだよ。竹本さんには別に何かをしてあげようって思わない。
十分持ってるし十分いい、いいや
さ。完成されているから。
完
成感が自分でないなら己の中の問題だから。
うんうん、
まあそこもないなら別に手伝えることがあるならするけども、竹本さんは素晴らしい人ですよ。もう本当にそれはでもやっぱり竹本さんのところに行った時に一番思ったかな。15分ぐらいしかいなかったけど、あの事務所の中での感じの中で、あ、この人は絶対大丈夫って思うみたいな感じ。評価してるんじゃないですよ。その僕がそう思ったっていうだけですよ。いや、幸せな時間でした。石川県の2日間は。
ありがとうございます。観光ゼロでしたけど。
何ですか？
あの前日ふらふらしながらの小松駅からあのホームから落ちそうなあの段階で一人回す、あのニコニコしながら鬼のようなね、鬼のような勝負がね。
ああ、しかもさ、あんなに深く話したのに原産以外誰も駅まで送ってくれなかったね。
もうあの時はね、でもあの時間は貴重でした。あの居酒屋から駅まで行く時間が唯一の、あ、2人でいる時間だと思ったら、そもそも寝ちゃってるしね、途中で。まあでも本当リアルは違いますね。リアルで会った後のやっぱこのオンラインまた違うので、まずね、
おっさんが2人でイチャイチャしてもしょうがないんだから、でもやっぱり、まあね、会うって思い出の共有だから、あの、うん、カさん申し訳ないけど、あの小松の夜はさ、あの場にいた人はさ、もう一生忘れないわけじゃない。
うん、
やっぱり思い出の共有ですよね。源さんが死んでさ、俺より先に死ぬかどうか分かんないけど、源さんの葬式に行ったら、あの夜を絶対思い出すわけじゃない。
うん、
竹本さんがすごい偉くなって、なんかの賞をもらった時にあの夜を思い出すわけじゃない、
うん、
これが大事ですよね、この、
うん、
いや、やっぱ思い出というのはもう二度と覆らないっていう感じがしますけどね。何ですかこの話の展開は。
ストックできる資産ってあるんですか、 お金とか地位とかは、この世で終わるけど、ストックできないよ、ものこそ、あの世に持っていけると思ってるんですよ。
うん。
例えば、ほら、釣り行ってキャッチ&リリースって、例えば、無駄、資本主義が無駄じゃない。でも、喜びはあるじゃん。なんか、試合に勝ったって言ったらって、でも、持ち出したら意味ないじゃんって言うけど、あの時の感動だけがなんか持ち帰るっていうのは最近思ってて。まあ、この話したら長くなるから。だから本当に、ね、だんだんなんだら、その人が死んでも、お金とか地位は全くこう、現世に残ってるって思ったら、逆説的に考えたら、なんかこう、経験値だけ、ドラクエやって、なんか、終わった後別にゴールとか持ち出せないけど、やった感覚だけが持ち出せるのかなっていうのは最近思ったら、なんか考え方が変わって、それと下松さんの講演の未来のあの話聞いた時は、やれることは、なんか残すことっていうのは経験値かなと思って、改めて思った機会ではありますね。
なるほど。竹山さん、今日の発見の一つを言っていいですか、最後に。
はい。
健さんはすごい大事なメッセージを持っていて、
うん、
多分みんなに伝わっているんだけども、その言葉に自信がない人なんですね。
うん、
伝わってない感じを持ってるよね。それはそんなことないと思うよ。健さんが言ってることって多分健さんが思ってるより数倍人に伝わってるんだけど、多分そのもっといい例え、もっといい例えって探してるのがわかるし。
確かにそれはありますね。
それは、いや、多分竹本さんはこの話分かってくれる。うん。でもそれは本人の中の問題だから、やや意外で、僕にとっては非常に新しい発見でした。別に励ましたいわけじゃなくて、そんなことないと思うけれども、でも源さん自身が自信を持って考えていることが伝わったって思えたら、もっと素敵なメッセージが出ると思うんで、それはなんか今テーマなんじゃないっていう、いや、栽培の勉強するもそうだけど、いくつになってもそのテーマをちゃんと持ってる人で素敵だなと思いますけど。
いや、そのテーマがあるからこそ今学びに行って自信をつけようとするわけですよ。まあ十分いいんだけどね、いいと分かってるんだけど、自分自身のことなんですよ。
じゃあまた次回別のテーマ、
はい、はい、またなんかやりましょう。
いや、楽しく勝手に話してしまいました。
どしかつくん大丈夫だった？こんなんです。
あ、もう頭がいっぱいです。もうお腹いっぱいです。いや、本当貴重な経験させてもらったなと思います。
うん。
ありがとうございます、本当に。
とりあえずナフィールドの説明だけでも聞いたらどうですか？
あ、そうですね。
そうだよね、でも。前田さんとか。
前田さんがもう熱く語ってくれますよ。
前田さんっていうと、
トカチの。
あ、ちょっと待ってください。会ったことないと思います、まだ。
あ、ないかなか。
前田さんが、ナフィールドに関心持ってますって言った瞬間にもう2時間でも3時間でも語ってくれると思うんで。
わかりました。
いや、でも、俺、ありだと思うけどな、本
当に。うん、いいっすね。
うん
うん、僕ナフィールドを知ったの35ぐらいの年やって、でもう経営もバトンタッチしちゃったっていうような感じだったんで、あと5年ぐらい早かったらなみたいな、そんな感じだったんですけどね。
竹本さんはナフィールド向きですよね。
うん、
まあでも巡り合わせなんで、
はい、
必要なかったってことかもしれないですね。
確
か竹本さんはあれですね、竹山さんは自分のことを後回しにする感じはあるかもね。それは竹山さんのそのみんなが慕うことの多分表裏一体の部分で、自分の欲求は後回しにする人のな気がする。自分のことにな
るし、なるほど。
竹山さんはどう思うのっていうふうに言ってみたいなって思うことがあの2日間もすごくあったんで、
はいはいはいはい、
うん、でもそういう人なんだろうなとも思う。だから話聞いてっていう思うことがあったら、僕は電話をもらったら絶対に切らないですよ。もしそういうことがあるならだけど。なんかでもいいフィードバックになりましたね、本当に。ありがとう。なんか答え合わせしてないけど、 意図を分かってくれてるのはとってもよく分かった。竹本さんはなんかちゃんと余計な説明をしなくてもありがとうございます。
はい、では遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ失礼します。竹本さん、
ありがとうございます。
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 青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。